はい、どうも瞑想ラジオ第6回となります。佐藤です。
早川です。
この番組は定まった道筋進路を通らず定まった道を歩きたくない佐藤と早川がお送りするラジオ番組です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。もう随分経ちましたか、とか1ヶ月ぶりですね。
経ちましたよね。
はい。
なんかね、
どうしたんですか、
トラブルが。
はい、ちょっと始まる前からね、こう音が出なかったり、はい、怪奇現象が起きてました。
そうなんですよ、なんかうまくいってないです。
これ佐藤さんね、なんか僕の印象だと、あの他にもたくさんなんかポッドキャストも他にも8つぐらいやってたりで、いろいろエントリーしてるのも、ちょっと佐藤さんのあのメールレターを見ながらですね、拝見したんですけど、結構なんか他でもこういうライブって結構やってるんじゃないですか、こういう感じ。
ライブ、あ、もうなんかね、全部やり方が違う。
え、どういうことですか。
全部やり方が違うのよ。ライブ配信をやってても方法が違う。
あ、このズーム、僕らね、今ズームで YouTube ライブに飛ばすと割とどうなんでしょう、普通の根拠か分かんないけど、僕的には普通なんですけど、佐藤さんの場合なんかもっと間にかませたりとか、いろんなところにインスタに飛ばしたりとか、いろいろやってるんですよ。
だからズームでやるやつ、ズームで、あ、ズームじゃないか、ライブ配信のやつも、もうリモートじゃなくて隣にいてマイク1個置いてボンだから。
え、どういうことですか、一緒に2人がいて、
そうそうそう、
それをどっかに
一緒の場所から。
あ、なるほどね。
うん、リモートでね、やるのがね、はいはい、ちょっと久々で。
あ、
だって、一周っていうか、一回飛ばしたから、4週間ぶりの。
うん、ねえ。
はい。
早く忘れそうにはまあならなかったですね。久しぶりです。うん、
なんか、けど、どうです、もうね、4週間、はい、もっと長く感じる、うん。
そうですね。なんかめっちゃ、まあでも佐藤さんほら年末からもう忙しそうで、そのまま今年始もなんかノンストップ休めたんですか、ぶっちゃけ。
まあ休めたっちゃ休めた。
なんか紅白見たりとか、あのガキの使い見たりとか、そういうなんかステレオタイプの年末みたいなのあったんですか。
いや、紅白はスマホで夜遊びだけ見たから。年明けてからいろいろ見た。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、今年特に正月感がなくてさ。
ないですね。なんだろう、でも、佐藤さん、あれ、正月といえば、まあ、初詣とか行く人なんですか、普段。
普段行く。
どこですか、熱田神宮とかですか、違うか。
熱田神宮も行くよ。
あ、でも そっちだと熱田神宮とかはもうかなりメジャーな。うん、
まあ、そうだね。
他？あの愛知県とか名古屋の方本当に全然知らないんで、単純にちょっと知りたいですね。他にこう初詣行くといえばみたいな。
歩いて行けるところに観音寺があるから、
あそこ
に行ったりとか、あと三重県にね、多度大社ってあるんですよ、はい、そこに行ったりとか。
あ、そう。で今年は、はい、
全然行ってない。
それはなんかやっぱコロナだからみたいな。
うん、まあまあそうですよ。
そうか。まあ、でも僕なんかはもともとご存知のように全く出ないから、ステイホームだから、全然変わんなかったですね。
毎年行かない？
行かない。行かないってあんまここで公言すると、もう、あの、非常識が出ちゃうけど、全然ないっすよ。
そうなんだ。全然ないんだ。
いや、だからほら、初詣がどうこうっていう人混みが嫌いだから、だからもうなんか、一番その最た
る。まあまあね。
花火大会始まったら、始まった瞬間にあの、後ずさりして帰ったり。
まあね。
はい。いきなり明るい話じゃ、まあ、暗くもないか、
うん、暗くはないけどね。
佐藤さん、ほら今日、まあ、いい感じに、ある意味いい感じか分かんないけど、本当に全く台本ないじゃないですか。
いつも通りだけど、台本ないね。あ、いつも以上
に、いつも通りだけど、いや、いい意味で、そう、いつも以上じゃなくて、いや、すごくなんか楽しいんですけど。
私ね、機材トラブルが今治った。
あ、治った。あ、ちょっと心ここにあらずから治ってきた。
そうそうそう、心ここにあらずだったの今。
あ、わかる。あ
の、今戻ってきました。
心ここに、はい。はい、戻ってきました。
改めまして、こんにちは、皆さん。
はい、こんにちは。あ、すごい、なんか、いい笑顔ですね。
あ、
この瞑想ラジオ、始まって以来の、始まって以来のいい感じですけど、そうそう。いや、佐藤さんに聞きたかったんですけど、例のね、
はいはいはい、
その、前回か前々回で、その佐藤さんが、 すいません。珍しく僕ね、話は覚えてるけど、固有名詞出てこないんですけど、うん、さっき佐藤さんのほら、メールレターというか、ニュースレターというか、それを読んでるってお話したんですけど、うん、それがただのメールマガジンじゃなくて、なんかちょっと新しいメディアみたいなやつだって進めてたの何でしたっけ？
サブスタックね。
あ、サブスタック。どうですか？サブスタック。
面白い。
単純な興味。面白い。
うん。まあ結局古いんだけど、
うん、
ね、メールマガジンに近い仕組みだから、はい、
うん、
仕組みとしては古いんだけど、面白いな。何が面白いんだろうな。なんかさ、ポッドキャストやってるからさ、
はい、
あんまり文章書かなくなってきたんだけど、なんかサブスタックなら書ける、うん、ノートはダメなのにサブスタックは書けるんだ。
あ、でもまあその僕もノートちょっとやってるけど ダメになってきたんですけどそのノートならほら書きやすいって人ちょっといるじゃないですか。だから佐藤さんには合わないけど、ある意味そういうことですよね。
多分
そう。だからそのサブスタックはサクサク。
え、
それって百聞一見にしかずなんでしょうけど、その、いわゆるなんか、まあある意味ノートみたいに、ああいうブラウザ上でなんか書くみたいな、うん。それかアプリになって。
ブラウザ上で書く書く。もちろん下書きするときもあるけどね。
うん、はいはい。いや、なんかちょうどそのサブスタックというか聞きたかったのが、それこそ今更なんですけど、僕もね、まあ個人というかキクタスでメルマガを一応毎週最近ずっと書いてて。で、いや、単純にそう、なんかその、もちろん中身が大事なんですけど、やっぱりそのサクサク書けるかとか気持ちよく書けるかって、まあやっぱ大事じゃないですか。
うん、うん。
特に書くの嫌いな僕としては。
いやいや、メルマガってさ、
うん。
その、配信して後から見れないじゃん。後から入った人って、
アーカイブ見せない限り、まあまあまあ、まあ、そういうのたまにあるけどね。最近はアーカイブ見せるとかね、まあまあ、ないですよね、うん、
まあ、なんだろう、マグマグとかそういうやつだったらアーカイブ残ったりするけどさ、
はいはいはいはい、
けど決して見やすいわけじゃないじゃん。
そう、
そっから来る人ってあんまりいないでしょ。けどサブスタックは本当にブログに近い形で残るし、書いてってやつが全部検索もできるし、
いや、そう。だから、ちょっとね、なんか個人的な人生相談みたいな回なんですけど、そう、今更なんだけど、なんかそのメルマガを佐藤さんにお前個人的にもちょっと相談したと思うんですけど、ほら、やっぱり、まあ古くはというか、HTML メルマガってあったとかあるじゃないですか。
ありますな。
うん。で、知り合いでもまあ、やってる方がいて、それ見ると、まあ、その方の書いてることが面白いかと思うと、やっぱりなんかビジュアルがあってすごく、まあ、好き嫌い多分あると思うんですよね。それが嫌だっていう人もいると思うし、受け取ることです。うん、ただまあ個人的にはちょっと今更というか、ずっとちょっとやってみたいなと思いつつ、でもうーんみたいに踏みとどまってる時にそのサブスタックの話聞いたから、なんかプロから見てその HTML メルマガっていうのはどうなんですか今。
いや、出始めた頃はさ、
うん、
結構日本語は特に文字コードがあって文字化けしたりもあったし、
はいはい、
ちゃんと受け取れない人もいたから、でやっぱりなんか、うん、日本人の方がなんかね、容量とか気にする人も多かったりして、
うん、
なんか嫌われる、一部嫌われる人もいたりもしたけども、
はいはいはい、
もう最近はあんま関係ないよね。
あ、じゃあとりあえずなしではないと、っていうか普通に来てますよ。
もうありじゃないですか。
うん、そうか、そういう意味ではなんかそう一時なんかまずそうなんか流行ってきてるけど、そう受け取るのがどうこうとか、なんか弾かれるとか、なんかあるようなないような話いっぱい聞いてたけど、うん、でもありか。でもそのサブスタック、
だんだんみんな気にしなくなったよね。
いや、なんか単純に例えば、まあ、僕なんかの場合やっぱりコンテンツが多いので、まあそれこそ多いからといって HTML メモがでどう見せるかって別の話なので、やっぱりなんか文字だけだとちょっとなんか変化ないなみたいな、そのサクサク書けるとはまた別の話なんですけど、だからなんかコンテンツがまあこうやっていろいろ多くなってくる人ってどんどん増えてきたと思うから、そういうものを何かでこうニュースレター的に配信するときにいいものって何なんだろう。
まあどうなのだけど、メールマガジン的な機能はそんな期待してない。俺も人の見るときブラウザーで見てるから、パソコンのあんまりメールから言ってない感じ。
まあね、確かにどれで見るかってまあ人それぞれ。
うん、もうだからそういういろんな見方に対応してるのがいいなとは思ってる。
あ、そのサブスタックは逆に。
うんうんうんうん、そうそうそう。
そのだから当然メールでも見れるし、そっからなんかブラウザみたいので見ること。
うん。でなんか音声もアップできるんだけど、もうそれはもう完全にブラウザで見る、はい、見るとか聞く感じになるから。
うんうんうん、そうか。じゃあなんか。その HTML メルマガが別に今 なんかないよってこともないですね。あともうなんかちょっと逆に古すぎるみたいなこともない。
いやもう あるじゃないですか。
つーか、
まあ、やってみてください。やってみてくださいって言うとあれだよな。俺とりあえず新しいサービスは一旦やっとくからね。
ああでもそれ大事ですよね。なんか佐藤さんやっぱ全部やってる感ありますよね。
全部やってるね。人柱感。
いやすごい素晴らしい。好きなんでしょうね。でもねやっぱりアーリーアダプターなんでしょうね。って言われるとなんか嫌がりそうだけど。
まあいやけどそうなんじゃないかな。もっと前かもしれない。イノベーターかもしれないけど。出会ってきたら嫌になるみたいな。ということで今回。
はい。
特になんか事前打ち合わせもできなかったですけど。
はい。まあ、なんとか今日にこぎつけた感ですね、正直。
2021年ありましたね。
ちょっと信じない、もうなんか映画の世界を超えてるような年代です。
しかももう緊急事態宣言が出ちゃった。
そうですよね。愛知県はいつ出たんですか。
出ました、出ました。
いつでしたっ
け。もう出てます、
今週の頭ぐらい。
ら昨日か、昨日。
あ、昨日か。どうです、あんまりやっぱり前回のような緊急事態宣言。ないです。
まあそうね、前回よりはやっぱり緩いかな、
うん、
まあ、けど気を引き締めてないっていうわけではなくって感じですけどね。
来月にはワクチンがどうなんでしょうね。まあ回ってくるとしたら僕は最後に、
うん、ですよね、
優先順位、
優先順位が。さあ本題に行きますか。
はい、やっと接続も安定してね、ちょっとほっと一息とともに金曜日のお疲れが。
もう疲れですよ、頭が飽和状態。まあ、ただそんな中前回ね、
はいはい、
なんか勉強してないなと思いつつ、結構ね早川さんがいろいろ本読んでたりしてたじゃない、
うん、意外とね。
意外じゃないけど
意外じゃないですね。
まあなんでなんか読んでお互いにプレゼンしたらどうかなっていう話を少ししてましたけども。
え、ちょっと待って。
ん？
なんか今ちょっと嫌なね予感がしたんですけど、プレゼンするのはその約束はしてましたけど。
してたよ、ね、
本。
いやいや俺は本。
ああ、よかった。
何でもいいって言って
ました。よかった。いいや、今の冒頭から言ったら、なんか 本ですよね、早川さんみたいな。ちょっと
感じだけど、だから元々は早川さんがなんか、
そうですね、
読んでて面白そうに読んでて、
編集の本とかね。
そう、う
ん、読みました。
なんか読みたい。読んだ、いろいろ。あ、何を？編集のやつは読んでないよ。
はい、あのボル
トマン違うやつね、うん、そう読んで、でただ昨年のうちに読んじゃって若干もう忘れかけてます。
なんかその本編入る前ですけど、これいつも思うんですけど、僕の周りだと今のそのめっちゃ忙しくてどこに読む時間あるんだっていう感じにしか佐藤さん映んないですけど、どこで読んでるんですか。佐藤さんと、ね、石田イラさんぐらいですね。この どこでこんな読むんだみたいな。
電車の中だったり寝る前だったりだよね。
でもその細切れでしょ。だからそんな長時間
細切れ全然細切れだよ。
別になんかフォトリーディングしてるわけじゃないんでしょ。
全然細切れ。
でも読める。
まあただね、本読んで、
はいはい、
なんだろう、小説とかじゃないのよ。
うんうんうん。
けど泣いた。
どういうことですか。ノンフィクション。
まあノンフィクションじゃノンフィクション。昨年最後に泣いたわ、はい、本で。映画じゃ泣けなかったけど本で泣いたわ。
何年ぶりの涙ですか。
いやそんなことないよ。だってこの間青しサッカー漫画でも泣いたっつったじゃん。
ああそうか。
俺年明けてからも別のサッカー漫画で泣いてるからね。
何ですか。
サッカー好きみたい。
なんていうの。サッカー。
あ、う
ん、
デイズって知ってる。
あ、名前は知ってる。
うん、デイズの155話で泣きました。
サッカーに弱いんじゃないですか。それもあるね。
あ、けどそう久々に全国高校サッカー見たわ、
はい、あ、佐藤さんから高校サッカー出ると、あの山梨学院とどこだっけ。
山梨学院と青森山田。
あ、山田か。
青森山田が勝つと思ったんだけどな。面白かった。
PK でしたっけ。
PK
え、超意外なんで、僕正直あの高校まではほらガチでやってたからあれなんですけど、自分が逆に高校2年ぐらいでレギュラーになれなくて、プロの夢を諦めたあたりから実は高校サッカー見てないんですよ全く。
俺全然ガチでやってないのに高校サッカー見てすっげえ面白いし、あ、サッカー漫画見て泣いてるし。
あでもなんかうちの親とかずっと見てたみたいですけど、なんかやっぱ昔の高校サッカーと違ってすごいやっぱ戦術とかすごいって言ってたんですけど、どうですか。
そうね、そうそう、うん、もう全然すごいよ、
やっぱうまいんだ。
うまい、青森山田の超攻撃サッカー面白いよ。
えだってなんかどっちもっていうか今結構普通なんですけど、もう海外から留学生とか来てるんでしょ、だからあの駅伝みたいに。
あーあーああ、まあいるいる普通に。
すごいっすよね。
まあそれはもうまあ時代でしょ、いいっしょ。
いやもういやいや、でもさ、なんかここでそんな引っ張ることじゃないかもしれないですけど、あの一律船橋って高校サッカー、まあ今どうなんだろう、うん、昔強かったんですけど、
うん強かったよね、うん、
まあ一律じゃないですか、
うん、
でね、昔うちの親父があの編集の仕事でやっぱり世界中結構飛んでたんで、たまたま羽田か成田でなんか一律船橋のサッカー部のあの高校生たちに会ったらしいんですよ、平日に、
うんうん、
でまあ強豪校って一律じゃないですか、で、うん、どこ行くのかって聞いたら、なんかこれからオランダ遠征なんですよみたいな感じで言ってたらしくて、いやだから一律だけどこれ どこにそんなっていうか、まあだからみんな親御さんが負担したりとか、あと当然全国から集まってるんですよ、その一律なのに、う
ん、
いやだから
何年言うね一律なのに、
いやいや すごいなと思って、だってほらまあその通ってる当然あのつまり学校としてそんな出せないじゃないですか、一律だから、また言ったけど、
もうだからさ OB とかさ
なんかあるのかな、そういう
ったりさ、そうそうあるのよ、うん、
一律だけに。いやいや、ほ、いやこれね、これね別にねギャグでしつこく言ってるわけじゃないですけど、ちょっとそのほらなんかサッカーやってた身で、まあ、私立でやってた身からすると、一律でそれって、しかも全国から集めるっていうのは、そのほら推薦でいろんな、例えば鹿児島県とかどっからでも一律船橋に来るわけじゃないですか。その時に当然非公式に一律船橋のコーチとか、それこそ OB が多分声をかけてるはずなんですよね。
うん。
で、私立だったらほら全部もう寮で面倒見るからって、まあ変な、その金銭的なのとかいろいろあるじゃないですか。でそれが全くない中で、まあでも強豪校だから来るのかな、だから自腹切ってね。
なんか指導者目当てに来たりするよね。
まあですよね。
教えてほしいっていうか、その人の下でみたいなね。
はいはい。そうか。すいません、サッカーからちょっと、あの僕もサッカー好きなんで、違う方向にちょっとマニアックに行ってしまいましたね。お戻します。
じゃあ、どっちから行く？
それはやっぱり本っていう話したから、佐藤さん。はい、
じゃあ、私から。
はい。
まあご存知だと思いますが、
はい、
アップル好きでしょ私。
あはい、そこですか。
アップル好きでだいぶ前から本屋とかで見かけて読みたいなと思いながら読めてなかった本があったのよ、はい、
うんうん、
それを読みました。
そう、
知ってるかな、ピクサー。
ピクサー、はいはいはい、
世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話、
うん、
っていう本なんです。これを読みまして、ずっと 読みたいなと思って読めてなくて、ピクサー好きなのよ、
はいはい、あ、そうなんだ、
そうそう、子供がさ、
はい、
娘が生まれた時とか、
うん、
これやっぱちっちゃい子がいるとさ、うん、なんだろう、アンパンマンとか、
うん、
ね、そういうさ子供向けの映画であったりテレビとかって、
はいはい、
見たくないのよ、
見たくない
大人としては。映画もアンパンマンとか見に行きたくないわけよ。
やっぱり
我が家としては、はい、ピクサーならいいぞっていう暗黙の了解があって、
その時アンパンマンとかドラえもんスタンドバイビーとか絶対ダメなわけですね。
あのね、
正直ね、
その時やってても多分ね、はい、アンパンマンとかもうちでほとんどかかってない。
それは別に反
セサミストリートとか、はい、ピクサーしか、
え、それなんすか、非国民ってわけじゃないですよね。別になんか日本のアニメーションがどうこうっていうわけじゃないよ。なんだろう。
いや、自分が見たくない
。え、アンパンマン見たことあります、ちゃんと。
あるよ。あるけど、
はい、
あんなずっと流れてたら嫌な。よりはほら、トイストーリーをずっと流してた方がいいから。
洒落てますね。
で、もちろんね、ジョブズ好きだから。
はい、はい、はいはい。ジョブズが、まあね、ピクサーね。
CEO だったじゃないですか。はい、
そうですね。
で、もともといろんなところで知ってる話として、ジョブズが CEO になって、アップル辞めた後、
そうですね。
CEO になっていて、うんうん、そこから返り咲いてみたいなこともあったけども、はい、まあ、ずっと CEO で、はい、まあ、最終的にはディズニーに売るんだけど、
うん、
その時にディズニーの取締役にジョブズが入ったりとかもしてるんだよね。
そうですよね。
うん。 で、はいはい、ピクサーの一番のそのなんだろう指揮っていうのがジョン・ラセターっていう人がいて、まあ、その人を中心にクリエイティブを作っていて、はい、でジョン・ラセターがそのディズニーに売った時にジョン・ラセターはもう本当に売ったっていうよりはディズニーと合併して、うん、ディズニー映画もジョン・ラセターが見るようになったんだよね。っていう話をいろいろ知りつつ、はい、まあ、ピクサーってどういう会社だったんだろう、まあ、その中でもさ、うん、あの最初の頃は全然赤字続きで、うん、スティーブ・ジョブズが自分の資材をつぎ込んでなんとか持たせていた。
それは相当赤字です、まあ、でもありがちなの。
そうそうそう。でお金の話だから多分その辺の話載ってるのかなと思いつつ、うん、読みました。でこの書いた人が、はいはい、ローレンス・レビーっていう人で、うんうん、これが元ピクサーアニメーションスタジオの CFO 最高財務責任者、
ファイナンス、
もう完全にお金の人の責任者、うん、この人がある時スティーブ・ジョブズから来てくれって誘われて、元は弁護士だったんだけど、
はい、
この人が CFO として行って、
はい、
けどその頃トイ・ストーリーの映画が出る前、短編は出してたけどトイ・ストーリーの映画もまだ出る前、
相当前だな。
そうそう。でに誘われて、いやこれってどうやって儲けていけばいいんだろうっていうのが全く見えず、でジョブズが5000万ドル合計つぎ込んでるんですよ。5000万ドルってことは50億以上60億とか、
うん、そうですね。
それだけ資材が払えるっていうのもすごい。そう
すごいな。
ポケットマネーで60億払えるのもすごいんだけど、
はいはいはい、
じゃあそれもね、あの1年に1回ポンと払うわけじゃないのよ。あの 毎月ピクサーの人が今月これぐらい足りませんって毎回ジョブズのにか行くのもらいに。そういうのも見ていて、これは入るべきかどうなのか。でその中でトイストーリーのパイロット版を、まあ、誘ってくれた時に見たのよ。 まだ10分ぐらいしかできてませんがみたいな感じで、そこですごい感動はして、けど入って大丈夫なんだろうかとかいう葛藤がありながら、もうずっと迷いながら最初に入ったの、
うん、
でジョブズとしては、株式公開やってくれと、
はいはい、
株公開したらみんな買うから、
うん、
本当に買うのかっていう話もあんじゃん、
ね、
でトイストーリーも大こけしたらどうするみたいなね、
うん、
でディズニーとも3本映画、ディズニーのディズニーが制作費を払って作るっていう契約があって、
はい、
3本はディズニーの下で作らなきゃいけない、
うん、
でその時に、まあ、第一発目のトイストーリーが大ヒットしないとやばいぞと、
はい、うんうん、
こけたらもううちは終わりだぞっていう状況けど、大ヒットしてもその利益ほとんどディズニーに行ったから行くぞっていう話なんだよ。契約の仕方が まずくて、うん、
なるほど。
で3本でアニメーション映画だから、
うん、
その手書きのアニメじゃなくてコンピューターアニメーションの映画だから、まあ、多分世界初、
うん、
で普通の映画よりも制作期間長いのよ、実写よりもやっぱり長いのよ、でこれキャッシュフロー全然無理だぞっていう話とかもあって、
うんうん、
そっからどうピクサーを儲ける利益を出す会社にしていくかっていう話がずっと、で、まあ、トイストーリーと、うん、もう本当トイストーリー出す前に株式公開しろってすごいジョブズからのプレッシャーを受けてたんだけど、いやいやこの状況でやったって誰も買ってくんないぞって、
うん、
結局トイストーリー公開と同時期ぐらいに株式公開してるのね、
うんうん、
でその時にいくら値段をつけるかとかいろいろあるんだけど、
はい、
大方の予想とかね、まあいろんな、
うん、
で向こうでなんだ大手3社の会社、
うん
な、どこだったっけ、まあいわゆるそういう株式公開とかやってくれる会社から全部断られてんだよ、はいはい、だから本当にもうちっちゃいとことやって、うん、最終的に大方の予想以上の3倍ぐらいの値段がついてっていう形になったので、トイストーリーも大ヒットして、けど利益はほとんどディズニーに行くわけよ。そこでディズニーと再交渉をしてっていう話とか、うん、もうその辺のね苦労がすっごい面白い。
なんかやっぱクリエイティブなね、そのピクサーの裏にはそれだけお金のちゃんとし、やっぱそれないと 消えてたってことですよね。そうそう。
でただまあ実際では株式公開しましたと、でクリエイティブな判断、じゃあ、はい、新しい映画を作るときにどう判断するのか、それまでもディズニーが OK しないと作れなかったわけよ、ディズニーの制作費出してもらうからね。けど契約組み直したりして、
はい、
経営陣はジョブズも含めてね、ジョブズも、このローレンス・レビーもクリエイティブには口出さないっていう風にしちゃったのよ、したのよ。
ジョブズも
ジョブズも
そんなことできんの
か。だからもうそのジョン・ラセターに任せろと、
うんうん
うん、こういうのがいい、こういうので行きたいと思うって言って、いやもうちょっとこういう風にしろって口出すのが普通じゃん、お金出すんだからを。
う
で、
ね、
でディズニーも口出させろって言うんだけど、いやもうそこは出さないようにしよう、ディズニーと再契約の時もそれが条件になってして、
うん、
クリエイティブを守ってね、すごい、もうそういうのもね。でやっぱりあのジョブズがなくなるわけじゃん、うん、最終的にはディズニーに買収した後、
あと、
そうそうそう、でその時の話も載っていて、
うん、
やっぱ最後とかの締めくくりもその辺のジョブズの話も出てきつつ、
うん、
ピクサーをディズニーに売るっていう形になって、まあ、ジョブズは取締役になると、う
ん、はいはい、
ジョン・ラセターもディズニーの映画を見るようになると、
うん、
だから、まあ、ディズニーに変わっていくと、ピクサーにも今後変わっていくと、でこのローレンス・レビーは辞めることになるんだよ、
うん、
でその辞める前にピクサーの映画って最後エンドクレジットが面白いでしょ、なんかいっぱいいろいろ出てきたりとか、
ああ
そうです、ね、NG 集とかも出てきたりとか、
はいはいはい、NG 集ある、う
ん、このピクサーの作った制作だけじゃなくって社内の経理とかそういう人たちの名前も全部載せるようにしたのよ、う
ん、あれそうなの、
ローレンス・レビーが、うん、
トイ・ストーリー作った人とかもそうなの、
そうそう、前作に関わってない人でもピクサーの社員であれば全員載せようと、でディズニーはそういうのは前例がないからやめろって言われ、ディズニーから言われたけど、もう無理やり進めたのよ、ただディズニーからの話でお前の名前は載せるなって言われた、だから実はこのローレンス・レビーさんだけは載ってないのよ、他の人はみんな載ってるの、でしまいには、まあ、ディズニーに売った後辞めることになってるけど、
うんうんうん、
結局ね公にはあんまりだから残ってないの、
うんうん、
けど見てると一番苦労してるし、もともと弁護士とかそういう世界の人だからクリエイティブの人でもないし、うんうん、けどすごいクリエイティブを理解してクリエイティブに惚れ込んで入って立ち回ってた、ジョブズと制作人の間に入って立ち回ってたっていうのはね、話がとても面白かったんです。
すごいね、その人は今何してる
今ですね、辞めた後、精神世界というか禅の世界とかそういうとこも
含めて、そっち行っちゃったんだ、
うん、そっちの方でやっぱり心の豊かさ、はい、やっぱりお金にずっと悩まされてやってきたけど、うん、実際心の豊かさっていうのをやって、でいろんな人にまあ、修行とかも行ったりしたんだけど、
うん、
いやただそれって、まあ、本当に何だろう、本当の精神世界だとさ、
はい、
うさんくさいって言って言ったら変だけど、まあ、それを人に伝えるって言ってもなんかギャップがあるじゃない、実際の日常生活、アメリカの日常生活、
まあ、ありますよね、あるあるある、
で最終的にはそういうアメリカの日常世界のこともちゃんと理解した上で、そういう精神世界のちゃんとした考え方で、それを融合させようっていう人の下について、それを広める仕事をやっていくっていう風に奥さんと2人でそれに入っていった感じなのね。でただそれは簡単なことではないと、まあ、今の資本社会の世界の中で、でけどこれやる価値あるんだろうかって言ったら、結局まあこれは100年計画でやろうってみたいな話になって、100年計画の中でやってるみたいな感じ、
うん、
だから自分の代だけで終わらないっていう形の、うん、そっちの方に進んでいってます。でそういう話もジョブズにも相談してるわけよ、
うん、
ジョブズも禅とか好きじゃない、
好きですね、まあ、そっちの方行ってもインドとか行ってますしね、若い時
行ってますけど、結局お金の世界でね、もう これもいくら結局儲かるのみたいな話をして、で自分がそういうことをしたいって言った時にジョブズからは、うちらの中からそういうやつが出てきて嬉しいよっていうことももらってんだよ。ジョブズはずっとお金の世界で生きてきたけど、やっぱり自分たちの仲間からそういう人が出てきて、
そうね、
嬉しかったみたい
なんかね、そのジョブズもステレオタイプなストーリーしか知らないから、あれですけど、なんかある意味話を聞くと、そのジョブズとその流れが逆というかね。
うん。
なんか最初にお金の方からだけど、その後、まあクリエイティブは挟んでるけど、こう、ちょっと下脱じゃないけど、うん、してる感じはありますよね。
で、ジョブズもね、気性が激しいというか、
ね、
一緒に働いてもすぐ辞めさせたりとかいうのもあるじゃない、
うんうん、
けど、もうこの人とロレンス・レビとは一緒に働きながら、家も近かったみたいな、歩いて行けるぐらいの距離で。
お、それは近い、うん、
で、散歩に行きませんかみたいな感じで行ったりとか、フラッと来てくれたりとか、
うん、
で、すごく、まあ、もちろんね、ピクサーをどうしていくかでぶつかることもあったけども、お互いをすごい尊重していて、
うん、
すごい友人関係もなんとなく描かれてるわけよ、
うん、
で、なんかジョブズの違う面がすごい見れる、今まで他で知ってた話と、
うん、まあ、特にジョブズの場合はね、そのジョブズの話みたいなのいっぱいあるけど、
う
ん、
そうそう、
ね、その横からとか斜めから見るジョブズですよね。
そうそうそう、その辺見て、ピクサーもジョブズは実は勘違いなんだよね、本当はああいうアニメーションスタジオを買うつもりじゃなかったんだよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、アップルを辞めてネクストっていう会社を立ち上げたん
です、うん、あ、はいはい、そうですね、
まあ、それはまあコンピューターで、結局ネクストはハードウェアも売ってたんだけど、もうハードは辞めてソフトウェアだけ作ったやつがアップルに MacOS10 として買ってもらった、
うん
うん、っていうのもあったんだけど、その時に、
はい、
ピクサーはもともとはルーカスフィルムなのよ、
うん、の一部、ね、
ジョージ・ルーカスのルーカスフィルムの一部も独立させてピクサーにしたんだけど、
うん
は
い、
その時の映像技術のシステムが欲しかったのよ、コンピューターの。
なるほど、実は
本当にだからコンピューターの仕組みが欲しかったんだよ、けどそれの販売がうまくいかなくて、うん、残ったのがアニメーションスタジオだったっていうだけなんだよ。
じゃあアニメになんか思い出あったわけじゃないですね。
ないので、
意外ですね、
うん、お金を払って持たせたのもある意味ジョブズのプライドなのよ。アップル辞めさせられて、
うん、
ネクストもいまいちうまくいってないと、
うん、
でピクサーにを買ったけど、それも手放したら、あ、ジョブズモード終わったなって思われるのが嫌だから仕方なく払ってたのよ、
うん、
そうなんだと思って
またなくその何十億ってすごいですけどね。
そうそうそう、だから早く早く儲けるようにしろっていうすごいプレッシャーこれ面白かったです。これぜひぜひ読んでほしい。
あ、もう一回本のタイトルいいですか？これ聞いてる方も、
はい、オレンジ色の表紙が、
はい、
ピクサー世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話ってやつ、うん、ローレンス・レビーさん、
これ割と新しい本ですか？
1年半ぐらい前かな。
あ、まあでもそんな古くない。
2019年です。
ちょうどトイ・ストーリー4とかがあったぐらいです。
そうそうそうだね、そうだね、うん、
ね、
うん、
その後ピクサーって どうなってる感じですか
今ですか？もう完全にディズニーの中に入り、
うん、
で結局ピクサーにいたジョン・レセターとかもディズニーも立ち直らせてるのよ、アニメーションの方ね。ディズニーもちょっと実写に走ろうとかしてた時があったりしたんだけど、
結
局アナ雪とかもね、その後出てきたりしてるんだけど、でもう今最新のピクサーのやつはソウルフルワールドだったかな。
あ、全部配信でやるんだ。
うん、もうディズニープラスだけですけど、うん、話題になってました。
そうです。
はい、
でもなんか今の話聞いてたらやっぱり日本だとどうしてもジブリの話で、それこそまあそのチーフファイナンスオフィサーじゃないけど、なんか鈴木敏夫さんとかいろいろちょっとなんか思っちゃいますね、いろいろ。
そうそう、鈴木敏夫さんとかも多分そういう立場だよね。
ですよね、
宮崎駿さんのそばで、
うん、そうそうそうそう。でアニメってやっぱほんとね、なんか僕もその受け売りですけど、鈴木さんのとか宮崎駿にインタビューしたなんだっけ、ロッキングオンの有名な、初代編集長というか今もやってるか、有名な佐藤さんが絶対名前知ってる、
名前ね知ってるよ、知ってる、
誰もが知ってる超うまいメインインタビュアーでもありますよね。あ、渋谷陽一さんね。
あ、そうそうそう
そうそうそうそうそうそう、渋谷陽一さんがそうインタビューしてるので見るとまあ面白いですよね、鈴木さんというかジブリというか。
まあジブリもね、
うん、
かなり特殊なところだけど
まあ
結局まだ書いてるよね
君たちはどう生きるかがね、そろそろっていう話ですけど、なんか1ヶ月で1分だっけ、なんか1ヶ月3分だっけ、なんかその進んでるのが、あの宮崎駿さんがだから書いてて、そう、でもそれを3年ぐらい前に言ってたから、そろそろなんか1時間半分ぐらいできてるはずみたいな話はあるけど、そうなんで、
そう、年末そんな本を読んで、あのそのもともとはね、そのピクサーのお金回りの話ってどんなんだったのかなっていう興味だったんだけど、ちゃんとストーリーもちゃんとよく書けてて、まあ思わず泣いてしまって、うん、こんなのに泣かされるとはっていう本です。
あ、そうか、そうか、そうか、泣いたって、でもなんかすごい、あのその本の話とかなんかいろいろそこから見えてくるものすごく見えてきましたけど、でも強いてなら泣くっていうのはどういう感じの、どこに、
ローレンス・レビーさんのもう専門でもない、本当に、ソフトウェア関係の法律の仕事をしてた人なんですよ。
はいはいはい。
だから全然関係ないけど、上場した経験とかがあったから、そういうの経験を買われてジョブズに誘われたんだけど、クリエイティブアニメーションの世界とかも分からずに来て、まずその映画業界とかを理解することだったり、ハリウッド業界とかを理解することとか、いろいろすっごい苦労が描かれていて、でもうトイストーリーヒットするのかどうかっていうすごい不安の中で、 もちろんヒットしたことは知ってるじゃない、けどここまでのヒットだったんだっていう数字的なことも含めてね、なんかヒットした時によっねーって思いながら、けど報われきってないこのローレンス・レビーさんと、最後の、なんだろう、ジョブズとの友情的なところで、ジョブズのことも含めて投げたね、
まあでもそうですね、もうなんか苦労押して測るべしっていうと、あのステレオタイプで、なんかもうそうですね、だってそのいろんな大変な状況を外から完全にも、まあ、門外漢で入ってきた上に、しかもその一番ガチでやる人がジョブズですからね、しかもイケてないという、
そうそうそうそう、けどだからさ、専門外のところから入ってきたから、結局、アニメーションの世界ってどういう世界なんだとか、映画の世界ってどういうところで儲けてるのかっていうのも丁寧に説明してくれるからさ、その人も勉強しながらだから、すごい分かりやすかった、業界のことが、あ、そういう業界なんだみたいなことも含めて、
あ、でもそういう意味では なんて言うんでしょう、そのまあアップルがね、こうやっぱりジョブズ の, その DNA が入ってるっていうのはもちろん、まあ当然感覚として分かるんですけど、そのピクサーに今の話でいくと、まあもともと別にそんな思い出もなかったし、こうね、いろんな流れでジョブズはそうせざるを得なかったみたいな、でもそこからまあ結果的に今ホーンピクサーになってますけど、その彼のさっきの存在がものすごく大きいとは思いつつ、佐藤さんがその本に読みつつ、なんかやっぱりピクサーがこうここまでこうなるきっかけというか、そこに当然ジョブズは貢献してると思うんですけど、何がジョブズは逆にピクサーにもたらしたのと思います。
ジョブズがピクサーにもたらしたもの、いやけどやっぱりさ、まあ、そう、この人もピクサーに入ろうかどうかすっごい迷った時に、けどジョブズと面会すると、これからは本当すごいんだよ、ピクサーアニメーションの世界がすごいんだよってすごい言ってくるわけよ。あ、これがあのいわゆる現実湾曲フィールドかみたいなことを、ね、思う。でやっぱりそういうプロモーションの面とかで、やっぱジョブズはやっぱうまいよね、ピクサーってこんだけすごいんだって、
夢見させるんでしょうね、
と、あとやっぱりディズニーとかの交渉の場の大事なとこはやっぱりジョブズ出てって話つけたりとか、やっぱそういうのはうまいよね。
そうだよね。
けどやっぱりこういうお金の面もちゃんと考えてやってる人がいて、で結局株式公開して高く買われた時に、まあその時協力してもらった会社とかも、結局ジョブズだけだったらうちは参加しなかったと、あなたみたいにちゃんとリスクも考えてやってくれてる人がいたからっていうことも言われてんのよ。だからやっぱりその両面ちゃんと抑えてるっていうところ、だからジョブズはやっぱり魅力的だし、人間としてもすごくプロモーションもうまいしプレゼンもうまいんだけど、やっぱりと旗から見ると不安だよね。
そうですね、これ、まあ、張ったりみたいなとこも当然あるでしょうからね。
そうそうそう、だジョブズはね、多分話してるときはね信じてんだよね。
まあ本人はそうだから本気なんですよね。
でそういうのも含めて、やっぱりこう金の面から実際の今回、今後の どういうふうに利益を上げていくかっていうこともちゃんと考えて、分からないところは分からないっていうちゃんと分析してっていう人がいるっていうところで、2人がいてピクサーは持ったのかなっていう感じ。
まあでもそうか、まあそういう人は必ず、まあアップルも当然いるだろうし、別にジョブズ周りじゃなくてもやっぱりクリエイティブな企業、大企業必ずいるわけですよね。その表に出ない。まあ、よくナンバー2は出てきますけど、そのナンバー2じゃなくて、もっと後ろの側にも絶対いるはずですよね、ここまで大きくなる。うん、
やっぱそういう人はやっぱり苦労もしてるし、裏側のね、うん、ものも見てるし、うん、やっぱ面白いですよ、そういう話は。
それはでもちょっと読んでみたいですね。泣ける気がする。
そう、あ、まあね、ある意味散々ジョブズの話、ジョブズ側からの話とかも結構見てたから、
ね、いっぱいありますもんね。
うん、
横から見る
のちょっと違う角度からだったのが面白かったです。
ありがとう。
ということで皆さん、ピクサーです、はい、ピクサーってオレンジ色の
もうまんまでいいですね。
はい、というとこです。まあこの後、はい、トイストーリーを最初から見始めたことは言うまでもありませんね。
改めてね、あれ 4どうですか。今更これ前ラジオクタスも話したかもしれない。 僕も全部見てるんですけど、珍しく、
うん、
なんかやっぱ4は大人のって感じですよね。
そうだね、なんかもう、うんうん、キャラクターは出てくるけど違う話って感じはするね。
ね、なんかちょっと一つだけ完全に、子供たちうちも連れてきましたけど、なんかみんなもちろん悪くはなかったけど、うん、なんかポカンとして
難しいかもね。
そう。
まああれは1から順番に見ていってな感じがあるからね。
そう、だからまさに、あれさすがに5出ないですよね。散々言ってて結局やるみたいな、たまにありますからね。
どうなんだろうね。
でもできないことなさそうですよね、別に誰か。
できないことはないよね。あ、けどそれで言ったら、トイストーリー2って本当は最初は映画になるつもりじゃなかったんですよ。
え、そうなんですか。
DVD だけで販売の予定だったんですよ。
なんでDVD だけ、制作費がない、そんなことないか。
いや、ディズニーがね、その時少し前にアラジンがあって、アラジンの続編が映画館でやらずに販売だけだったんですよ、はい、
うん、
で、低い制作費で、
はい、
もう1がヒットしたからそこそこ儲けれる、利益率が高い、
うん
うん、けど制作費としては少ないからちょっとしょぼいものになるしみたいな、
はいはい、
けどこれでまあある程度儲けれるから、手をあんまりかけずに、
うん、
それで行こうってディズニーは思ってて、トイストーリーがボーンって売れたから続編は販売だけの予定だったんですよ。で、実はディズニー主体で作ってたんですよ。
そんな話がある。
で、ストーリーマップさんも交えて作ってたんだけど、ある程度できてきたら、いや、これ面白いぞと、映画でいけんちゃうって話になって、映画にすることにしたんだけど、その時にジョン・ラセターが気に食わずに全部作り直してる。
あ、そうなんだ。
そうそう、それで映画してます。
そんな話も、
そんな
話も面白いですね。やっぱこう夢のある世界のね、現実は結構大人の世界ですよね、まあ、ディズニーランドも大人の国ですけどね。
だからそこで本当に映画化されずに、1で出て続編が販売だったら、もう多分そこで終わりなのよ。
確かに
3、4はなかったのよ。
確かに1、2ぐらいで良かったかなっていうのをちょっと正直言った。
そうね、3ぐらいからちょっと変わってきたからね、
うん、
まあ、だからあの辺からもう違う話になってきてるけどね、
うん、そうです。じゃあ、まあ5はあるかもしれない、
あるかもしれない
ね、あって
忘れた頃に、
うん、
いや、それこそ最近ディズニーはさ、
はい、
今年は特に配信に力を入れるらしいから、ディズニープラス
ですよね。っていうか、もうそんな感じですよね。
そこで新シリーズが出てもおかしくないみたいな。
あ、確かに。でもディズニープラスね、伸びてるらしいですからね。
伸びてますよ。で、2020年は実はあんまり新しいタイトルそんなに出てなかったんですよ。
うんうん。
けど、この今後2021年からもう今100個ぐらいプロジェクト動いてるらしいから、どんどんここから出てきますよ。
しかもだってほら、なんかネットフリックスとかよりも、まあ、そのディズニープラスもそうですし、アメリカだとどんどん他のも出てきてますよね。確かワーナーとか、なんかいろんなとこも、あの、配信の始めてて、
かなり、
そう、HBO か。そう。結構日本以上に戦国時代。
いやー、けどディズニーは強いよ。マーベル持ってるしさ。あと、スターウォーズのマンダロリアン？
うん。
あれ面白いよ。
佐藤さん好きだよね。そう、いや、だからディズニープラス今も入ってるんでしょ、佐藤さん。
入ってる。結局やめられない。
もう最初からずっと入ってるでしょ。そう。
そうだね。
だから別にディズニーファンを敵に回すつもりもないし、俺も別にあの好きなのあるんですけど、そう、未だにとはいえその毎月ね、見るもんあるかなって思うんだけど、あるんでしょ。
なんかまた今度値上がりするらしいよ、だけど。
あ、そうなんだ。今いくらですか、うん、もう1000円以下今は。
今1000円か1000円か。
ああ、それはこの流れではね。
アメリカで7ドルが8ドルになるんだったかな。あ、そういう意味では日本が一番安いんだよ、確か。世界
で。1000円切ってますよね、確かね。
切ってる切ってる、全然。600円か700円か、そんなもんね。
うん、意外と日本ってそう、なんか安いんですよ
ね。ディズニーデラックスがあったからね。あれのおかげで、なんか、やむやとなって。
そうなんだ。
はいはい、そんなことよりもですよ。
はい。
あなたの話ですよ。
いや、もういい時間ですけど、これ次回じゃん。
やっぱりそういうつもりでいたか。
いやいやいや、なんか逆にそう、違う、そういうふうになんか自分でもほら、いや、そういうつもりじゃないけど、佐藤さんもほら正直さ、こう自分で話した時に大体45分ぐらいで、これどうしようかなみたいな測ってたとこありますよ。
いや、そんなことはない。まあまあ、大体で終わったつもりなんだけどね。
まあ、いや、でもいいっすよ。サクッと話す。佐藤さんがもう感動巨編だったから、僕の場合はもっと実用的な話でいいかなと思って。
なんか、せっかくだから聞かせてくださいよ。
ああ、じゃあこうしましょう。そう、佐藤さんから夢のある話だったけど、僕はちょっと現実的な話なんですけど、最初、佐藤さん質問なんですけど、このね、やっぱコロナ禍、まあほぼもう1年ぐらいになりますけど、結構、なんだろう、やっぱり、実際ステイホームとかね、リモートワークになるなんて、意外とこう外行かなかったりして、なんかお金使わなくなったっていう話とか結構あるじゃないですか。で、僕も結構これお金意外とやっぱ使わないなと思ったんですけど、その一方でね、人それぞれだと思うんですけど、やっぱものすごい増えている、まあつまり支出しているものも逆に増えたっていうのも結構あったんですよ。佐藤さん、佐藤家とか例えば何が今そういうと出てるんですか。どちらかというと個人的っていうより、こう、佐藤家としてのフィットが
増えた。家で増えてるもの？何増えてる？
ものというよりそのお金、支出。
何使ってるんだろう。
全部奥さんが家計見てるから。
まあね、まあそれはそう。
ああ、ありますよね、その奥。
いや、けど何
だろうね。あんまりピンときてないかな。
あれだ。子供たちの、娘とかはもうあれだよね、受験生だから、まあ、そういうこと参考書であったり、あと CD とか、まああと息子とかも、まあ家で遊べるものとか、
ステイホームと関係ないじゃん、受験とかね、参考書。
いや、でもなんかどっか行くとこね、旅行とかも行けないからさ、なんかこれ欲しいってやつ買っちゃったりする。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ、少なくとも自覚はないですね。これみたいな。
これっていうのは特にないかな。
あ、そうなんだ。
なんかあります？
いやいや、シンプルですけど、ものすごいね、水道代上がったんですよ。
まあ、そんな見てないもんだって。
しーいちさん、さすがもう、さすがですね。こう、もう俺が稼ぐから、あとはもう任せろみたいな感じで見ないタイプ。
そんなんじゃない。教えてもくれないし。
いやいや、そう。いや、水道代がすごい、そう、僕もぼーっとしてるんですけど、この半月ぐらいすげえ上がってて。
まあ、そういう意味じゃ、電気代とかも上がってる
し。そうなの。そう。で、なんか僕だけかと思ったら、やっぱ実はそう、コロナ禍でやっぱりね、普段、例えば僕なんかも、いくらステイホーム派とはいえ、やっぱ外出てる時あったのが全部ほぼなくなってるから、単純に家にいる時間長いじゃないですか。だから考えるだけでも、まあ、あともともと僕はシャワー、朝シャワーも浴びないと起きられないんで、ね、朝晩の、まあ、シャワーというか、あと外出から、そう、僕はちょっと極端かもしれないけど、外出から帰ってきたら、やっぱりなんか、こまめにうちも、やっぱ服を、ね、そう、洗濯したりとか、あと、当然、僕が一日家にいなかったらトイレ、僕の分はなかったのがトイレ、飲み物、なんかその地味に積み重ねてて。
まあまあ、そう言われれば消費は増えてると思うよ。
そうなの。そう。だから結構、僕自身が自分でその水道代に貢献してることに気づいて、いや、結構バカになんないですよ。こう、佐藤家みたいに僕はほら、富裕層じゃないから、もうカツカツなところに、いや、本当に、いや、でね、ちょっと前置き長くなりましたけど、だから、節約したいな。でも節約したい時期だけに、これ、なんかいいもんないかなって思って思い出したのがですね、これ、佐藤さんみたいに本の現物なんで、ちょっと一瞬画面共有しましょう。はい、これです。
シャワーヘッド。
そう、シャワーヘッドです。シャワーヘッドなだけなんで。
もうこのシャワーヘッドで節水ができるの？
そうそうそうそうそう。で、
俺シャワー使わねえからな。
え？お風呂入んないの？
使う。
今のボケはまあベータですけど、ちょっと待って。
使うけど。
でね、これまあそう、そもそもシンプルってシャワーヘッドなんですけど、名前がシャワーヘッドイオニックプラス、ビタミン C シャワー、塩素除去、インジケーター付きって書いても話長いんですけど、でね、で一応今塩素除去とかなんかビタミン C シャワーって書いてあるんで、一応ね、売りとしては、ビタミン C の力でね、こう塩素を 100% 除去するから、シャワーってこうなんか塩素とかあってさ、水、髪にパサパサとかさ、なんか肌がどうこうとかで、こだわる人いるんですよ。で、僕は、ご存知で健康マニアなんですけど、そこら辺は実はこれに刺さったわけじゃなくてですね、やっぱり何と言っても大きいのが、まあ、さっきの話の続きで、やっぱりね、そう、佐藤さんさらっと言いましたけど、やっぱ節水なんですよ。
いや、
シャワーヘッドって使っ、こう、なんか、買ったことあります？こういう、なんか。
買ったことはない。
いやでね、シンプルに、もう本当にすごくて、半分の水量で同じ量出るんですよ。
マジ。いまいちよくわかんないんだけどな。勢い
その
、
そう。今いいこと言ってくれました。だからまず半分の水量になった時点でなんか勢いなくなりそうじゃないですか。てか意味がわかんないじゃないですか。多分見てない。
いや、意味がわかんない。
そう。その意味が分かんないって意味は僕も分かる。でね、同時に水圧が高まるんですよ。
穴がちっちゃいんだな。
そう。みんなのシャワーのどういう仕組みか分かりませんけど、これ、そうか。音の人はちょっと分かりづらいかもしれない。このレバーで上下してシャワーが。
回したり、レバーしたりしてるけど。
だったら、僕はマックスで、やった時が 100% なんです。マックス何か押した時レバーをね。それを、まんまの話ですけど、半分のところで、水量半分だけどマックスと同じ水の量というか圧が出るんです、
圧だよね、量は減ってるもんね、絶対ね。
そうなので単純に考えて、だからまず、節水、そして節ガスなんですよ、お湯だから。その少なくても僕が 100% で使ってた時の、水量は半分だし、使ってるガスも半分なんですよ。
はいはいはいはい。
で、一応手元のデータによるとですね、4人家族1年間の場合は、これで1年間で 18,250 円の節約だそうです。で、新一はすでに、ちょっと未だにピンときてないのか、まあ俺が稼ぐから不要だっていう感じかもしれないですけど。いや、でもね、だから本当にすごい。で、水圧もむしろ、佐藤さん、あれマンション？うちマンションですけど。
うん、
やっぱ集合住宅だといろいろ調べると、うち水圧結構弱いなといつももともとシャワーを持ってたんですよ、ちょっと。まあもちろんね、家庭でとかで調整できると思うんですけど、だ結構そういう家もあるらしいんですけど、うちはもともと水圧も、つまりマックスで水量出してても水圧ちょっと弱かったんですけど、だから、わかりづらいから、その感覚的にはだから4倍。半分に、水量半分にしてんだけど、水圧が今までマックスで使ってた時のさらに倍ぐらいの感覚なんですよ。ちょっと持ってますけど、僕の今の表現は誇張してるけど。
なるほどね。
だから、まあ本当に なんて言うんだろう。まあ、めちゃめちゃこれで金額を抑えられてるし。
その、ビタミンは感じるの？
あ、でね、そう、ビタミンはその、ビタミン C のがついてるんですけど、まあね、正直。
パサパサになりにくいとか。
はいはい。正直そこはよくわかりませんっていうか。
そうなんだね。
多分意味あると思うんですよ。レビューでも結構。なんだけど僕、その辺もほら、なんかもうここ、どっか集中しちゃうとそこ以外見えなくなるから、よくご存知のように。
なるほどね。
もう水圧だけで感動してるから、今回はビタミン C はどうでもいいというか、そのビタミン C もなんか入れ替えるんですよ、中で。
どうでもいい。
入れ替える、粉かなんかを。粉か液かな。
そういう風なんだ。
なので、そう、今、佐藤さんが言ってくれたんですけど、実はだから僕もそこはね、ビタミン C なくなったら補給してないの。あ、シャワーヘッドとして十分満たしてるから。
そんな変わるんだ。
そう。で、まあ、その気になるお値段なんですけど、まあ、気になってわかりませんが、Amazon で今日現在ですけど、7,382円。まあこれね、まあ安くはないですよ、もちろん。安くはないんですけど。
そうだよね。安いやつだったら1000円ぐらいとかでもあるんだよね。
ただ、 そう、あの僕安いのも買ったことなんですけど、やっぱり安かろう悪かろう全然水圧が、だから節水になってけど水圧も弱くて、これ節水じゃねえじゃんみたいな、そうそう、そんなんばっかだったりするので。
あ、そんな何回使ってるんだ。
さっきのピクサーみたいなワクワク感はない、なくて申し訳ないんですけど、やっぱこのコロナ禍ね、みんな節約いろいろ考えると思うんで、ただこの、だからひもじい感はないですよ。普通に今までと同じ佐藤家が、家族、じゃあ仮に4人だとして、みんなあるマックスの量で今皆さんが使ってる量を半分にしても同じ満足度、そして、お財布に優しい。なんかジャパネット高田さんみたいな。
湯船には入るの？
入ります。
あ、入るんだ。
え、その質問の意図は何ですか？
いやいや、シャワーだけだと結構使うじゃん。
はいはいはい。
温まるためにも。
そうそう。
いや、結構使う方なのかなと思って。
あ、使う方です。で、そう。で、根本はただ僕が朝と晩、あとランニングから帰ってきてシャワーとか、そう、だからお前が使いすぎだ説も。
1日1回じゃないんだ。
そう。そう、使いすぎだ説も結構あるので、まあ使う人とか家族が多い人にはいいかなと思うんですけど、ただ
いいかもしれないね。
そう、ただなんか、いやでもすごいなと思ったのが、別に僕ここからなんかスポンサーとしてもらってとか全くないんですけど、やっぱいろいろ使ってきたんだけど、そう、それを話ちょっと前後して戻っちゃうんですけど、その今回コロナ禍で水道代がすごい上がってて、うちもうこれ使ってなかったんですよ。その10年前に使ってたんですよ、このシャワーヘッド。うん、で、いろいろ引っ越したりしてるうちに、こう、なんかもう変えたりとか壊れたりで、もう存在忘れてたんですよ。僕もその、佐藤新一張りにね、やっぱ起業して、こう、ある程度順調だった時はもう、細かいこと気にせずにはもう、とにかく俺が稼ぐからもうシャワーなんて関係ねえと。水道代なんて見ねえと。言ってたんですけど、やっぱり新一先輩のようにこう、器がでかくないんですね。やっぱりこのコロナ禍でいろいろこう、節約を考える時期が来て、でふとシャワーヘッドを思い出したときに、そういえば10年前にあのシャワーヘッド売ってたけどどうだろうと。でも普通に考えたらもう10年前だったらもうモデル変わってたりとかやっぱないじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で見たら、あの全然モデルチェンジどころか、まあチェンジしてないのかどうかってありますけど、逆にそのまんまで今
も。同じものなの？
そうそう、びっくりした。
え、ってことは10年間で技術進化ってないの？
そう、いやいや、だから、あの、言い方次第ですよ。だから、日進月歩のね、この、ラットイヤーの時代に、逆に、だから変わらず、要は完成されてるって。
逆になんかもうちょっとないのかね。
何？節水を 75% 節水するとか。
わかんないけどさ。もう進歩ないのかな。なるほどね。同じもんなんだ、10年前と。
最後、ちょっと、さすが辛口な新一さんです。
誰が？俺が？
チーフファイナンシャルオフィサーとしてはね。
いやいやいや。
どうしよう。いや。
なんか世界
なくならないうちに、そう。なくならないうちにね。はい、お買い求めください。まあ、こういいものってほら、いいものって意外となくなっちゃうじゃないですか。なんか、
けど10年間たまに。
そうそうそう。まあ大丈夫だと思います。これ順番逆だったら良かったかな、ピクサーとこのシャワーヘッド。いや、多分これでいいはずだと思いますよ。はい。夢を見て最後は節約しましょうみたいな。
じゃあ、次回はまた2週間後ですかね。
そうですね。
はい。
29分。お題はないですよね。いつも筋書きなしです。
うん、まあなんか決めてもいいけど、とりあえずは今は考えないっす。
はい。
はい。全然今日見てないけど、特にコメントもなしですね。
ないっすね。
やっぱ1ヶ月あると忘れられるかな。
はい。そしてすいません、僕も全然告知できてないです。すいませんってここで謝ってどうする、はい、大丈夫です。あの、みんな録画で見てくれますんで。
録画、あるいはポッドキャストで見てください。
はい。
はい。はい、ポッドキャストも。ちょっと遅れて配信しますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、ではまた次回、
おやすみなさい。
おやすみなさい。